ークチャンネル、農業イケてるね。
皆さんこんにちは、マーケティングとセールスのコンサルを担当しておりますゆうこです。
セミナープランナーの黒羽裕二です。
はい、この番組では農家さんではない2人が農家さんを支援したいという思いで、消費者としてまた別業界からの視点で農業のさまざまな発見気づきをお届けします。そして農家さんがブランディングによってオンリーワンの農家になり、売上が上がるオンラインコミュニティも開催しています。気になる方は概要欄をチェックしてください。さて黒羽さん、私ね、
はい、
ちょっと面白そうなものをネットで申し込んだんですよ。
何ですか、また長野さん、ゆうこさんすぐ買っちゃうからね
珍しいとね、ついねチャレンジしたくなっちゃうんだけど
ね、すぐ買っちゃうからね、ゆうこさんね
、はい、今回はなんと、
はい、
塩なんです。
あ、塩わかる、買いたくなるのわかる。
あ、黒羽さんも
塩好き。いや、塩好きっていうか、時々上がってきたりするよね、塩ね。
そうなの。
さあ、なんか、お肉とかさ、結局塩が一番美味しいじゃない。
そうなのよ、そうなのよ、塩大事よ、ね。はい。
買っちゃうね、塩。僕もお土産の地方に行くとさ、道の駅とかでそこのなんか、はい、ね、地方の独特のなんか、塩が売ってたりすると買っちゃう。
うん、
買っちゃう。わかる、
うん。よかった。なんか、そんなの何って言われるのかなと思って、ちょっと心配したんだけど。
いやいや、塩は買っちゃうよ。あ、でも、ネットでなんか買ったことはないから、それどれ、よ、ほら、道の駅とかで売ってるのって、ちょっと舐められたりするから、舐めたり、なんかちょっと中にかけてね、売ってたりするから買っちゃうんだけど、ネットってほら、味がわからないじゃないですか。
そうよね。
だからそれを買う心理をちょっと知りたいですね。うん、
なるほど。そこをお話したいと思いますよ。
うん、はいはい。
あのね、なんかね、興味が湧いてきたっていうのがポチッとした、要因なんだけど、うん、3種類のね、塩なんですよ。まず1個目が、ニンニク塩。
うん。まあそう。うん。確かに。
あの焼肉にね、かけると美味しいんだって。うん、香りがね、ニンニクの香りが、まあ、半端なくなんかいいらしいって書いてあった。
うん、ありそうでないよね。
焼肉またうまくなったら、また進んじゃうなとかいう感じしません。でね、二つ目の塩が、柿酢塩。柿酢を使った塩で、酸味のある塩なんだって。
なんか、それはちょっと、想像ができないですね。
どんな塩ってなんか不思議だと思
うん
です。うん。うん。なんか、サバの何にかけるといいかなとかね、考えちゃう。うん。でね、三つ目の塩が、松葉塩。松の葉っぱの塩。
なんか、ちょっと松の爽やかな感じがするのかな。
抹茶の風味があるらしい。
抹茶？
抹茶の松の葉のね、黒松の葉っぱで作ったんだけど、風味は抹茶なんだって。
松違いなんだけど、抹茶なんですね。
これもなんか試してみないとなんか気になるじゃん。
そう、なんか、京都の方にのお土産で抹茶塩みたいなのはもらった記憶がありますけど。
どうでした？
それとは違うんですよね。あの、天ぷらにかけると。美味しいよ、抹茶塩。
そう、うん。天ぷらにかける塩ね。多分それに近いかもしれない。まだね、届いてないのよ。心待ちにしてるんだけど。
じゃあ、わかんないね、まだね。
わかんない。だけど、味見もしないでなんで買うんだっていう話を説明すると、
そう
もうね、興味をそそられたらもう、試してみたくなるっていうやつですよね。
まだ何が、ゆうこさんの興味をそそったかですよ。
今までに食べた味見をしたことない塩って味見したいっていう、その好奇心ですよね。
何がそうさせたんですか？そのなんかすごい言葉があったとか、画像がすごかったとか、うん、ストーリーがあったとか、何でした？
うん。画像はなかったの。あ、画像はあったけど、大して普通になんか色のついた塩がこう袋に入ってるのも映って、ね、そこビジュアル的には特にはなかったんだけど、言葉かな。うん、
言葉、コピーですか、
うん、そうそう、うん。こういうふうに、と、あの、特に、あの、すごく思ったのは、その、ニンニクの塩ね。焼肉がめっちゃ美味しくなるって。
うん。
うん。って書いてあった。
なんか、その、キーワードとかって覚えてます？
キーワード？キーワード？
買っちゃったキーワードというか。
買っちゃった
キーワード。あ、やられたみたいな。このキーワードにやられた。
あのね、香りがね、ニンニクの香りがね、ものすごく、あの、開けた袋から、袋を開けただけで、ふわっとくるって書いてあった。
香りがするっていうところが。まさに、それって、セミナープランナー的に言うと、
うん、来たね。
その言葉が、
うん、
あの、ゆうこさんの中にイメージできたってことですよね。
そうね。もうなんか香りがするような感じがしたけど。
その言葉で映像というか感覚の、
うん、
感覚が自分の中に再生できたというか、
うん、
再現できたというか、
うんうんうんうん、
それができないとやっぱり特に食べ物って買えないですよね。
うん、そうね。
美味しさを自分の経験の中にこう落とし込んで、
うんう
ん、それをちゃんと記憶の中から呼び戻してこないと、
うん
うん、それができたんでしょうね。うん、
それともう一つだった。うん、この塩を作ったのは、有機栽培をやっている農家さんで、うん、自分のとこで採れた野菜と、どこか、うん、あの、お塩屋さんがコラボレーションして作ったって、今までそんなの聞いたことないから。
まさにストーリーじゃないですか。
そうなんですよ。
やっぱりストーリーですね。その塩がどうしてできたかというところに、
う
ん、そう、ただのニンニク塩じゃないのを感じちゃうんですよね。
そう、うん、でね、普通のあの、お店の人が売ってるんじゃなくて、農家さんが自分でそれを言ってるから、うん、すごいなんか説得力が強いっていうか、作ってる張本人が、
うん、
農家さんが言ってるから、あ、これきっと本物だと思っちゃった。
ね、いや、まさに何を買うじゃなくて、誰から買うかって言うじゃないですか。
うん、そうそう、それなのよ、それなのよ。
何を買うかじゃなくて、誰から買うか、うん、まさに、美代子さん全部引っかかってますよ。
まさに、まさに。スーパーで売ってたら買わなかったかもよ。
でもそうでしょうね。
うん、そうそうそう。う
ん、だから今ね、こう、世の中の、まあ、スーパーはスーパーで ありますけど、うんうんうん、物がこう並んでるところからこう、ピックアップするよりも、
うんうん、
そういうね、どうしてそれを選んだかっていう理由が、やっぱり、
うんうん、
必要になってくるんで、野菜なんかもね、これからやっぱそうやって選んでいく時代になってくるでしょうね。うん、
そう、うん、増えてくんじゃないかな。農家さん自ら作った人が、うん、汗と涙で苦労してできたものをやっぱり精魂込めて作って、こうやると美味しいよって、こんな料理すると美味しいよって語ったら、買いたいってなるのね。
まさにそれって、
うん、
プロダクトローンチってやつですよ。
プロダクトローンチ。
ねえ、
うん。
プロダクトローンチで野菜ってあんまり見ないですね。
うん。うん。そうね。
スティーブ・ジョブズもやってるプロダクトローンチですよ。
ええー。今はね、
もの、
そう、うん。
だから、野菜も、できたものを、できました。売るんではなくて、
うん、
こういうものをこのように作っていますよっていう、で、こんなものがもうできるんですよっていうストーリーを毎日発信していって、
うんうん、
例えばね、例えばスイカだったり、メロンだったりっていうものを、うんうん、もう今日植えますから、って言って、で、このメロンとかこのスイカ、もうめちゃめちゃうまいですと。
うん、
でもとにかく作るのが難しい。
うん、
だけど私たちはこれをこのように丁寧に栽培して、こういう風にやることによってめちゃめちゃ甘くて美味しいこのスイカとメロンができますって言って、
うんうん、
それを逐一作っていくストーリーを上げていったら、
うんうん、
多分そのスイカやメロンが出来上がる前に予約でいっぱいになっちゃうんですよ。
そうね。
ね。このプロダクトローンチ作戦ってあんまり八百屋さんとか野菜で聞かないですね。 やればいいのに。
SNS ね、
うん、
投稿してる農家さんは、意外とそれに似てることをすでに無意識にやってる感じがする。う
ん、ああ。
うん。
じゃあ、これ意識的にやった方がいいですね。
そうそうそう。ね、できたんで、まあ、うん、できる途中をこう、発信したりとか、できました、うん、収穫のご苦労の発信であったりとか、
うん、
できたからこれですっていう発信であったりとか、こう、部分部分でやってる方が多いので、戦略的に、植えるところから、苗植えからとかね、そこから、こう、ちゃんとやっていくっていうのは、まだ意外と少ないのかもしれない。
うん。
うん。
まあ、プラス、
うん。
多分農家さんがこれからやんなくちゃいけないのは、さっき言ったように、
うん、
これを誰が作ったかっていう、
うん、
ことですよね。自分が作ってる野菜ばっかを出すんじゃなくて、
うんうん、
誰が作ったかって、自分が作ったんだ、
うん
で。どういう思いで作ったのかっていうことを、
うんうん、
やっぱりアップしていかないと、アップしていくと、多分、それはもうブランドになっていきますよ。
うん、そう、間違いなくそう思います。うん、同じね。同じ苗、同じ種、同じ肥料を使ったとしても、うん、作った人によって違うものが出来上がるので、
ね、
何が作ったかがすごい大事なわけですよ。
そう、野菜なんてまさに、ね、ものじゃなくて誰から買うかっていう必要なのかもしれないですね。
そう、本当にそうだと思います。うん、同じものってできない。毎年違う。同じ人が作っても、うん、同じものが毎年なるっていうことはないので。うん、毎回毎回違うし、でも本当に唯一のものを毎回こう農家さんは出してるわけですよね。これってすごく価値の高いことじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、このストーリー大事。うん。
いや、何も農家さんってやってることは変わってない。自分の力を出し切って、美味しい野菜を作ろうと思って、毎年毎年、
うん、
ね、どの農家さんもやってると思うんですよね。
うんうんうんうん、
だから、それを、あとはちゃんと発信する。
うん。
で、あとはどう発信するか。
うんうん。
ってことを、やっぱやっていくべきですよね。
そしたらね、うん、どんどんね、ファンが増えて、まだですかって逆に言ってくるようなお客さんが増えるんじゃないの？いつ食べられますかとかね。
僕、あれですよ、農家さんがセミナーやりたいって言ったら、いくらでもセミナー作りますよ。
素晴らしい。皆さん聞いてる方、クルマさん、なんぼでも言ってきそうですよ。
ね、俺、多分、何のセミナー作るんだって思うかもしれないですけど、野菜の作り方セミナーとか言うのかって言う、ね、聞かれちゃうと思うんですけど、
うんうんうんうん、
そうじゃないんですよ。ね、うちの野菜がどれだけ素晴らしいかっていうセミナーは、いくらでもできるので、それはやっぱり、発信していくべきだと思いますよね。
本当そうですよね。うん。それが今はやりやすい時代だから、ああやったもん勝ちじゃないって思いますけど。うん、
そうですよね、
うん。
で、多分、それで自分がブランドになっていけば、
うん、
今度それをね、教えてほしいっていう人も出てくるだろうし、うん、そしたらその人のブランドの野菜がね、みんなで一緒に作れるようになって、
うん、
また美味しい野菜が増えていったりとかね、
うんうんうん、
いい効果も出ますよね。
出ると思う。面白いね。やっぱ売り方もどんどん変わってきて、まさに物を売るじゃなくて思いを売るっていうか、届けるか、思いを届ける。
うん、まあ本当そうですよね。
うん、
今物だけじゃ売れないですからね。
うん、だっていいものが普通に悪いものじゃなくていいものが当たり前にある時代で。いいものだから売れるは、うん、もう通用しないわけですよ。普通に全部いいんだから。そこからどうやって買ってもらうかっていう話で。
そう。そこそこ良くて安いもんって言います。いくらでもあるので。
そう。ありとあらゆるものがみんなそうなので。そうなんですよ。そこで価格競争しちゃったらもう悲しいことになるわけですね。
そうそうそう。そこそこ良くて安いものの中で一番取るのはめちゃめちゃ大変なんで。
うん。うん。
あとそこには入んないのがいいですよね。
そう。価値を売るわけですね。その価値をどう表現していくかということ。どう伝えるかですよね。
その伝え方を僕がいっぱい知ってるんですけど、 ちょっと時間がなくてね、お話できないですけどね。
この続きはこの次みたいな。
そうですね。また、どうやってね、人にこう、うん、美味しさを伝えるかっていうね。
うんうん。そうですね。ね、はい。教えてっていう人、お便りお待ちしてます。
え、本当そうです。
はい。お便りお待ちしてます。もう、黒田さんが、もう惜しみなくね、はい、もう出しちゃいますからね。
どっちかというと、そっちのプロですんで。いや、僕は野菜は素人ですからね。
黒田さん、すごいですよ。襖の職人さんでありながらね、セミナーの先生ですからね。プランナー先生とかもプランナーですからね。ね、
何言ってるか分かんないですけどね、それじゃあね。ふすま屋で、手積みセミナーの先生ってなんだそれよみたいな。
二刀流もすごいですよね。本当に。
ね、酒酒も持ってるんですからね。日本酒も得意ですよ。
もう多彩ですね。ここでいろんなことを言って、何かね、どんな人ってみんな興味、そっち興味津々になるかもしれないですよ。
ね、そういう質問もあればぜひ。
はい、ね。そんなわけで今日はね、良いものだから、良いもの作ったから売れるっていうものは、もうそんな時代から、どうやって自分オンリーワンの私たちが作った、私たち、農家さんが作った野菜を売るかっていうことを考える時代が来たよというお話をいたしました。
ね、最初に言ったように何を買うかじゃなくて、誰から買うかの時代にもなってきてるんです。
そうなんです、そうなんです。ね、その誰に選ばれたいですよね、皆さんね。
そうですね。
はい。そのために、ちょっと一ひねり、二ひねり頭を使って、売り方を考えていきましょうというお話をさせていただきました。
はい、いただきました。
はい。じゃあ、この続きはまた来週。
なんかね、続けたらいいですね。
はい。
はい。
どうぞまた聞いてください。
今日は。はい、また来週聞いてください。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。バイバイ。